どうもお疲れ様です。新人ジョッキーの山田くんがなんかやらかしましたね。山田圭司くん、敬う司、あ、志じゃない、志と書いて、志じゃないですね、武士の志ですね。山田くんやらかしました。何をやらかしたかというと、土曜日でしたね。2500メートルダートのレースで、用意ドン、ゲートが開いたらですね、まあ1周目と走って2周目なんですけども、本来は1周目で、おゴールバン近いぞっつんで、もうむちゃくちゃ追ってですね、で1着だよしっつって、その後流しちゃったと。それあれなんかみんな走ってるぞまだなんつですね実は2500メートルなんで、もう一周あったっていうですね。なんか前にもやらかしたやついたんですけど、いたと思ったんですけどね、もう大昔なんですけどね、誰でしたっけね、吉田豊じゃなかったかな、橋本吉住じゃなかったかな、なんかやったんですよ、まあ、無理っくり追ってるのって。あとまあ、あのジャパンカップでも一回、あの外国人ジョッキー誰でしたっけ、あれデザーボでしたっけね、コタシャンで、あの100メートル間違ったかって言って、あの立ち上がっちゃってですね、おいおいなんて、確かにね、あのだけど、まあ、あのこの山田くんですね、これから、まあ、最低委員会にかけられて、まだ何日騎乗停止になるかもわからないんですけどもね、まあ、実行6日間ぐらい食らっちゃうかもしれませんね。ただ私、この山田くんが何かをしでかすんじゃなかろうかということをひしひしとこう予感してたんですね。で、何お前終わってからまた言ってるよと思うじゃないですか。そんなことはないんです。10月6日の時点の、あの、この日土曜日の私の、あの予想をもう一度、あの、ご購入された方はお読み返してみてください。最高特別の項目で、なるほど。山田圭司というジョッキーを去年デビューさせたのは、まあ、そういうことだったんですか。合点です、J 様。というコメントを確かに残してますよね。山田くんが何かやらかすということはもう先週のうちに私分かってました。それは何をやらかすかは分かりませんでしたけどもね。あ、こういうことかと。ですからね、こう身構えてるのと身構えてない人だと、これはもう全然その馬券的、対処の仕方が違ってくるわけですよ。あ、土曜日、山ちゃん、なんかやったーつったら、もう、はい、オクトーバーステックス、はい、7枠のマイネルハニー、エビナマセして、パーンと燃えちゃうわけですね。何言ってるか分かんないでしょ。まあ、分からない方は永久に分からないでください。配当が下がっちゃいますからね。今日もなんか随分配当下がってましたもんね。はい。ていうか、まあ、ゾロ目にありがちですけどもね、77の枠連が5200何本ですか。で、馬連が4000しかついてないですよ。1000円以上安いんですよ。はぁと。いや、枠連で買ったらよかったなって、私だって枠連で予想出してましたでしょ、ちゃんと。ななって、本当にですね。あ、その山田くんが7枠で変なことやったからオクトーバーステークスで7枠だったのっていう話ではないですからね。これ全然違う話ですよ。まあ、週報を読みになられてる方はなんとなくわかるでしょ。まあ、先々週のうちからも書いてますからね、こういうことだよと。山ちゃんおかしいよね。だ、海老名も、まあ、出てきたら、まあ、どっかでは、あの、見せ場作るよっていうことを、もう2週間の前に書いて、2週間前には、もう、すでに私発表してましたでしょ。まあ、実際にその通りになっただけで、それを、またちゃんと軸にして、私本人も馬券を買っていたということなんですね。ただ、心残りなのは、土曜日の新潟の、妙高特別の馬券をですね、取り逃しちゃったことなんですよ。なんて書きましたっけね、あ、釧路新聞にこう書きましたよ、今週の、新潟メインは1、9、10ゼッケン、この3つだよと、これで間違いないからねって書いたんです。あの、公の場でですよ、公共の文章の中で間違いないって断言するのってどんだけ勇気いると思います。これもし来なかったら、あいつ嘘つきだね、ペテン師だってことになっちゃいますでしょ。でも私には確固たる確信があったんです。で、しかも新潟が今週から始まってくれるのをですね、 一日先週の思いで待ってたんですよ。早く新潟始まると G1 そして裏が新潟、これですよね。なんでも先週言いたくてもうムズムズしてたんですけども、新潟始まるまで待とうとすいませんね。でもう待ちきれずに書いた時にですね、もうこれ間違いねえなと思ったから、間違いないって書いちゃいました。そしたら本当来てくれましたよ。1、9、10。これ、3点ボックスでいいじゃないですか。はい。いくらついたと思います？名古屋特別の生まれん9番、10番。2万1000何本ですよ。ダブル万馬券ですよ。頼むとさぞお前、どっさり買ったんだろうと思われますでしょ。本来ならね、こんな馬券5万もぶち込んでですよ。今頃1000万以上払い戻して、ほらどうだお前ら。G1 だ、G1 だって、ほざいてねえで、お前土曜日のうちにさっさとも勝負して高みの見物すりゃいいじゃねえか、ここに1000万あるだろう、なんてですね。やりたかったんですけども、私何をとち狂ったか、1、9、10ゼッケのうち、1ゼッケの単勝だけ買って満足しちゃったんですよ。バカですね。9番、10番買ってないんです。でも、釧路の方で、お買いになられたっていう方もおられましてね、ご報告いただきまして、まあ、よかったかなと思うんですけども、まあ、そういうことで、妙高特別で出た馬券、山ちゃんがなんかしでかした、オクトーバーステークスの今日の77、全部出どころは同じですからね。言ってる意味わかんないでしょ。しょうがないですよね。まあ、主婦を読みになられてる方で、ちゃんと心して私の文章を読まれてる方にはわかると思いますけどもね。はい。週刊賞じゃないですよ。だからね、G1 なんかね、あなたは、まあ、いつも言ってますけど、馬主じゃないでしょうと。よーく考えてみてください。これ、一着賞金が1億。これ、我々がもらえる額じゃないですからね。我々は馬券が当たった時に初めて配当金として、示された配当額しかもらえないんです。いいですか？馬主じゃない人は、ただの張り子は、庶民は。ですから、もう本当これですね、開き直っちゃう以外ないんですよ。その、真実にいち早く気がつくことですよ。G1 だってもう、この時期になると、まあまあ、よう、お便りだ、メールだって来ますけどもね。バーカって心の中で思ってます。すいません。本当のことですから、これしょうがないですよね。そうじゃねえだろうと。それよりもっと後輩となるレース探そうぜっていうことですよ。だから、オクトーバーステークスどうですか？ちゃんとワグレン77、5000何本ついてですね。週刊賞の方はいくらだったんですか？バカバカしくて配当見てませんけどもね。おそらく、ワグレン67、1000円以下でしょ。まあ、それを一点でですね、俺らどうだ、100万も買ったぞって言われる方が、そういう方がいらっしゃるならですね、あ、そうですか、素晴らしいですね、と言いますけども、庶民で100万なんか買える人いないですし、だったらやっぱり高配当を、より高配当になるレースを革新的に見つける技術、これの習得が大事なんじゃないですかね。はい。こんちゃんについてなんですけども、あいつですね。まあ、あいつと、まあ、話すと、面白いわけですよ。興奮しちゃうわけですよ。特に、まあ、野球の話。まあ、先週、私、べしゃり場で吠えてましたね。本当に。まあ、いつものことながら、同じこと言ってんですけども、クライマックスやめろってですね。昨日、ヤクルト技負けですからね。わざと負けましたね。もう、みんなやる気なかったでしょ。目死んでましたもんね、ヤクルトの選手。偉いなと思いましたね。やっぱこれは広島に譲るべきだろうつって、みんなまともにやってなかったんですけどもね、反対に巨人のバカどもはですね、みんな目ランランとして、なんとしてもクライマックス勝ち上がるぞなんてですね、潔さのかけらもなかったですね。それで上原なんかも目血走ってですね、あれ喋っても打ってんじゃないですかなんて思いましたけども、なんか17球で勝利投手になったんです。私もまあ見てませんでしたよ、昨日は。ちゃんとゲームやってましたから。野球なんか見ずにですね、お姉ちゃんのおっぱい揉みながらゲームやってましたけども、まあ今日もヤクルトおそらくですね、ちゃんと空気を読んで負けますけれども、そんで、クライマックスの、第一シリーズですか、これは巨人が勝ち上がりということで、なんと広島に乗り込んでいって、まあ初戦を勝つわけですね、巨人が。 そしたらもう五分ですよ。で、広島また背水の陣になっちゃいますよね。これ焦って、もう気ばかり焦って空回りになって、去年みたく打線がですね、注目して、結局また2年連続クライマックスシリーズで、負けちゃって日本シリーズに出れないというですね、そういう、オチをですね、コンちゃんに繰り返し繰り返し話していると、コンちゃんもだんだんその、私の洗脳にですね、どんどん浸ってきてですね、そうなんじゃないかとですね、もう今では完全に思っちゃってますよね。だからあいつおそらく怖くてクライマックスシリーズ見れないんじゃないかと思いますけども、でですね、まあ野球の話してるとすごい楽しいんですけれども、なんかそれじゃダメだなって最近思ってきたんですよ。っていうのもですね、まあ、御年51歳じゃないですか。まあ、人生な男でもなんか平均寿命が80歳超えたなんて言ってますけども、で男としての寿命って いくつって言ったらですね、やっぱもうちょっと50代やっぱこう終わりだろうと。で、本当にこの50歳になってわかるんですけれども、なんと人生って早い、早いことか。あっという間に50だなって思いますよね。ついこの間なんか成人式で大酒飲んでですね、翌日、まあ前の日に大酒飲んだんですよ。それで二日酔いになっちゃって成人式行けなかったんですよね。それもつい昨日のようなことで。で、童貞捨てた時はなんか一昨日童貞捨てたような気がするんですけどね。もうあれから34年ですか。こんちゃんもそういう気でいたと思うんですよ。なんか25、6ぐらいの時に、もうそろそろじゃ結婚もいいかな、なんて言ってたんですけども、それから完全に、半世紀が過ぎて、50過ぎて、気づいてみれば、彼女いない歴51年。50年間彼女がいないとどうなるかというとですね、なんか魔法を使えるらしいですね。指の先に、メラって言うと、ブワッつって火が出るそうですよ。いや、まあ、それは冗談ですけども。で、まあ、例えば、文句、僧侶さん。こういう人ならですね、女人禁制で、その性欲を断つということで、まあ、女性と付き合わなくてもいいのかもしれませんけれども、ただやっぱりですね、男として生まれてきたからにはですよ、お姉ちゃんとのそのまあアバンチュールというんですか、まあ何回かはですね、そういう甘い経験もしたいななんていうふうに思うじゃないですか。で、赤い糸、まあ私ももちろんもうここまで未婚ですけども、まあ赤い糸も結ばれないで生まれてきたのかなって言ったらなんか寂しいですよね。ですから、なんとしてもですね、こんちゃんには、一回ぐらいそういう経験させてやりたいんですよ。で、バカですね、1位広島、2位ヤクルトって、本当まあこれは先週も話しましたけども、余計なところで運使っちゃいますでしょ。そんなもん当てなくてもいいものを当てやがって、バーガーではですね。なんで、婚活させたいんですよ。どうしても。ただし、あいつ月曜日から、まあ、週5か、まあ、土曜日も出たりして、日曜日も出勤あって、まあ、忙しく働いてるわけですよね。で、職場で、なんとかその、看護婦の一人や二人連れはいいのにですね、まあ、それもねえと。で、休みがないわけですよ。で、休み、唯一の休み、何してるのって言ったら、うちに来るわけですよね、事務所に。で、漫画読んで、バカ話して、ギャハハつってですね。で、べしゃり場で、うん、なずいて帰ってくる。いや、その時間がもったいねえ。もったいないんで、あいつにちょっと日曜日ですね、婚活させようと。でも、ほんとタイムリミット迫ってますでしょ。もう50過ぎてますから、もう遅いぐらいですよね。で、お姉ちゃんも、まあ、もうこれもう上がっててもいいやと。まあ、お姉ちゃんじゃなくても、おばちゃん。上がったおばちゃんでもいいんで、まあ、一回ぐらい、その、男女の中っていうのをですね、こんちゃんに味わわしたいということで、どうすかね、年内、あいつ日曜日、婚活させて、今からでも間に合うんじゃねえかなっていう、淡い期待もあってですね、今からでも間に合うってなんか、どっかのフレーズに合ってるような気がしましたけれども、その年内婚活させようかなっていう計画があるんですけどもね、あるいは私こんちゃんの、 彼女になってもいいわよ。まあ、べしゃりまで募集って誰も聞いてませんからね、女性一人。大体生マンコとか言ってる時点でもうこれ、ブチッともう切っちゃいますもんね。まあ、いないでしょうけれどもね。ヤクルト、ヤクルトもまあ、巨人なんすか、また原っていう噂っすよね、監督が。原さん？なんかまた来年楽しみになってきましたね。なんで原なんすかね、原さんしかいないんすかね。朝日芸能、あの、結構前になりますけど、読んだらなんか息子さんにまつわる変な記事載ってましたけどもね。まあ、火のないところに煙は立たずということで、あの噂が本当だったらですね、とんでもないことなんじゃないのと思いましたら、まあ、見事に、もみ消しちゃいましたね。さすが読売だと。読売グループ違うなと思いましたよ。そういう自分に、その不利益のある報道なんていうのはもう絶対に許さじということで、あれ書いた記者とか、あの、暗殺されちゃったんじゃないですか？あの、ほら、安倍総理の、あの、提灯記事書いてた山口とかいうなんか、あの、いやらしい男いましたよね。女の、あの、女性記者がなんかをその強姦しちゃったっつんで、酒飲まして寝かせて、で、起きたら、なんか、おまんちょのあたりがおかしいなっつって、あなたやったでしょうなんつって、これ、準強姦、準強制性交という罪に当たりますよね。そんで、あの、女性の方が、あの、警察に被害届出して、で、それをもとに調査したら、まあ、どうやらこれ本当だな、つって。で、その山口だとかいうのが、あの、海外に行ってたんですね。で、それ帰ってくる日にちを、あの、警察が全部調べて、で、帰国して、その成田空港で確保、逮捕という、その直前にですね、その警視庁の上の方から電話がかかってきて、携帯電話に。あ、逮捕見送り。これ誰が命令したんでしょうかね。ああ、やっぱり、まあ、裏口入学しかり、悪いことしても、何しても、あの、加計学園の問題にしても、安倍の提灯記事書くやつ、もうこれが、あの、私のように否定的なことを書いてたらですね、もしかしたら強姦してなくても強姦罪で逮捕なんていうこともあるかもしれませんよね。いや、怖い世界だなっていうんで、ですからね、原の息子、俺も原の息子に生まれてりゃよかったな、こんな高本義明のですね、気違いの語呂合わせ、予想屋の息子に生まれたばっかりにですね、こんな、あいつら2代揃って気違いだって言われて、こうやって生きていかなくちゃいけないんですよ。それが原の息子に生まれていればな、もう今頃、シャブは打とうが、コカイン吸おうが、シンナー、アンパン吸って、ラリローが、何しようが違う方言でですね、無罪方面だったのにな、なんて。あ、何言ってんすか？あ、覚醒剤？あ、それは分かりませんけどね。覚醒剤って気持ちいいんですかね。なんか、あの、まあ、その聞くところによると、その裁判の傍聴とかよく行くじゃないですか。霞が関のあの、東京地方裁判所に。で、あの、覚醒剤事案、その裁判って、そう、すごい多いんですよ。大体ですね、1日その8割ぐらい？で、まあ、一時期あの、入管法？その外国人の入管法が、あの、ドワーッとその入管法違反が、あの、増えたこともありましたけどもね。まあ、今でもそれは多いんですけれども、オーバーステイのその裁判多いんですけども、やっぱですね、伝統的に覚醒剤なんですよ。東京地裁に行って、こう、めくっていくと、あの、パンフレットがありましてね、今日のお知らせの予定が書いてあるんですよ。そういう、まあ、多い時で8割以上覚醒剤っていう時がありますよね。で、まあ、しょうがないからそういうのを傍聴するじゃないですか。そうしますとね。もう本当、覚醒剤ってやめられねえんだって。みんな言いますね。でも、大した気持ちよくねえんだって言うんですよ。そりゃ、一回目は最高だったと。もう、一、二回目はもう、これはすげえな。で、だんだん中、もう、あの、蝕まれてくると、もう打ちたくねえんだけれども、あの快感がやめられねえって言って打ったら大したことねえっていう。まあ、そういう感じなんですって。ですから、これはじゃあやんない方がいいな、というふうに思いますよね。私ですからね、もう酒すらやめてますもんね、今。酒もですね、 嫌なことを忘れるためのに酒飲むっていう動機って多いじゃないですか。でもよく考えてみると、まあ、その時は飲んでる時はいいかもしれないですけど、思い出すと、酒が冷めると、その、嫌なことが増幅して襲ってくるんですよね。ですから私、嫌なことがあった時に酒って一切飲まないんです。楽しい時があった時だけ、飲みます。でも今は、実は酒すら飲んでなくて、最後に飲んだのが8月の20日ですから、もう2ヶ月近く禁酒してるんですよね。非常に体調もいいですよ。もう覚醒剤と酒、こういうですね、ものは一切やめましょうと。もちろんタバコもやめますし、やるのはもう博打もやんないでしょ。だからやるのはもう女だけ。もう女子大生の愛人を月曜日から日曜日まで7人雇うというのがですね、これは私の目下の目標です。そんなわけでした。ご清聴ありがとうございました。